皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、最近は一年中食べることができる専門店も増えてきたかき氷、特に進化系かき氷と呼ばれる1杯2000円以上するような高級かき氷も登場しています。そんな中、日本で初めてのかき氷専用アプリ氷活ログが登場したそうです。例えばフルーツ、和風、もったり系、食事系など80以上のテーマの中から人気のかき氷を簡単に検索できたり、マップで現在地近くのかき氷店を探すこともできます。プロフィールページではこれまで食べたかき氷の履歴を作れたり、好みの近いユーザーをフォローするなんて機能も面白そうです。今年はね、かき氷何度か食べているんですけど、いわゆるそのね、2000円以上するようなリッチなかき氷っていうの、実は私食べたことないかもしれない。いつもかき氷を出しているお店に行ってもメニューがたくさんあって悩むじゃないですか。で、悩んだ末、結局いちごミルクとか割とスタンダードなね、そっち系に走ってしまうので、いつかいつかちょっと、例えばほらティラミスとか、なんか食べたことのないようなのにもチャレンジしたいなとも思うんですけど、でもこのね、氷活ログアプリ入れたら、ちょっとそういう新しいことへの挑戦にもちょっと意欲的になれるんじゃないかなっていうふうに思いました。9月ですけれども、まだまだ暑いので、ちょっと年内行けたらなと思います。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。キャッツアイでタッチ。キャッツアイでタッチでした。さて、この番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマはテンション上がる、いってみましょう。それでは最初のお便りです。ラジオネームゆきくん。僕がテンション上がるのはトイレ掃除をした後がテンション上がります。トイレの洗剤とブラシを使ってピカピカになったところで用を足すと、すっきり気持ちよくって心も綺麗になった感じでテンションが上がります。私もトイレ掃除するときは絶対このメーカーのこの洗剤を使うとかもう決めてるものがあるんですけど、それがさ、この間買い置きがちょっと切れちゃってて結構慌てました。ですぐもうアマゾンで買ったんですけど、その日に届かなかったりはするじゃないですか。どうしても翌日とか、まあ、下手すると翌々日とかになるので、その届く前は変にそわそわしちゃって、なんだか落ち着かない数日を過ごす羽目になったので、ちょっと以後気をつけようかなと思っていたところです。ゆきくんさんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ありがとうございます。続いてはラジオネーム目指せ100マイルさん。陽子さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私は最近はトレイルランにハマっています。山の中を走るのですが、自然の景色を味わいながらのランニング、とても最高です。自然とテンションが上がってしまいます。陽子さんにもおすすめしたいですね。幾度となくこの番組でも言ってるかと思うんですけど、走ったりとか、まあ、ランニングですね、ランニング全般苦手な方でして、まあ、数年前に皇居ラントライしたこともあるんですけど、結局、走り切ることができずに途中で歩いてしまったという、まあ、そんなダメなやつではあるんですけど、やっぱり景色がどんどん変わるっていうのはトレイルランの醍醐味なんじゃないかなって思います。どうしても例えばさ、ランニングマシーンとかあるじゃないですか、ジムに置いてあったり、まあ、人によってはね、お家によっては自宅にありますなんて人もいるかもしれないんですけど、でどうしても景色がずっと一緒なわけじゃないですか。まあね、結構ジムとかだったら目の前にテレビがあったりとか、まあ、最近はあれなのかな、 iPad とかでいろいろ好きな映画を見たりとかしながら、ながらでね、運動ができちゃうなんてこともあるかもしれないんですけど、やっぱそのリアルな自然の変わりゆく景色を、でちょっと風とかも吹いたりしてね、それを実感しながら走ると、またちょっと苦手意識の強い私でも 楽しむことはもしかしたらできるのかもしれないなと思います。ちょっとね、まあ涼しくなってくるともうちょっとね走りやすくなるんじゃないかなとも思います。目指せ100マイルさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマテンション上がるです。メールアドレスはjean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカープレゼントしてます。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで一曲お送りしましょう。アラジンで完全無欠のロックンローラー。アラジンで完全無欠のロックンローラーでした。さあここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみますか。じゃあ最初のお便りです。ラジオネームひなはるパパさん。私は仕事終わりにスーパー銭湯に寄ってさっぱりしてから帰ることがたまにあります。夏場は特に暑かったので割と行っていたのですが、嫁さんから帰ってすぐ風呂入るんだからもったいないと言われました。これはどっちが悪いのでしょうか。すいません、私これ嫁さんの登場前まで、まあ、スーパー銭湯でさっぱりして、でその日は自宅に帰ってからも特にシャワーとかは浴びないのかな、もう一度入ったしなんて思ってたんですけど、ひなはるパパさんの場合はスーパー銭湯で入ってさらに自宅でもう一度入るんですね。スーパー銭湯私ももちろん行ったことあるんですけど、自宅のお風呂とは全然別物だったりするじゃないですか。まあ、いろんな種類のねお風呂があって、でサウナがあってとか、でそこで髪乾かしてなんだかんだしてる時にコーヒー牛乳ですか、フルーツ牛乳ですか、それってなんか昔のステレオタイプなのかな、もしかしたら今時だったら令和のスーパー銭湯なんかはもっと違うそのお風呂の後の一杯みたいなあるのかもしれないんですけど、どうしても私の中ではフルーツ牛乳かコーヒー牛乳でしょうみたいな印象があるけれども、まあだから奥さんに次また言われちゃったら、まあまあスーパー銭湯とうちの風呂の良さは全く別だから、これはこれ、あれはあれよっていう感じでなんとか説得するしかないのかなっていうふうに思います。んでもジャッジ的にはその私的にはありだと思います。善を差し上げます。ステッカーとともにどうぞ。続いてはラジオネームマグーマグーさん。面白そうだなと思って本を買ったのに、ちょっと時間を置くと興味が薄れてしまい、そのまま読まずに放置か買取センターに売るのですが、少しの罪悪感があります。こんな僕は悪でしょうか。これはあれですよね、本に限らずというか、今はサブスクがメインになってしまってるのでなかなか利用することも減っていってしまってるんですけれども、やっぱり私も20代前半の頃はレンタル DVD ショップしょっちゅう利用させてもらってまして、で実際にお店に行くと あれも借りたいこれも借りたいそれも見ようみたいな感じで、気づくと本当に5本6本もう時にはもっとそれ以上借りてしまうことがあるんですけど、だけど実際にそのレンタル期間中とかに見れるのは3本とかだから、全然見てないのにそのまま返すっていうのを昔はよく繰り返していたなというふうに記憶しています。まあそれ以外でも例えばさ、買った服とかもありがちじゃないですか。お店でわあこれすごい使えるとか、すごい可愛いな、いいし買おうと思って買ったけど、結局家に持って帰ってきて着るのを忘れて、しばらく経ってから、私そういえばこの間これ買ってたんだった、1ヶ月2ヶ月放置してたわなんてことも、私も俺もなんてリスナーの方も多いかなっていうふうに思うんですけど、これはだからもうしょうがないよ。だってどうしようどうしようってなっちゃうと、なんか変に自分をね、自分で自分を追い込んじゃうことになるような気がしちゃって、だから全然気にしなくていいんじゃないかなっていうふうに私は思います。マグマグさんにもオリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。ナック5のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。ピギーバンクスでタイムスリラー。ピギーバンクスでタイムスリラーでした。 ここからはジーン・ロック・ファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言、暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介していきます。そして今回紹介するのは美空ひばりさん。昭和12年生まれ、神奈川県横浜市出身。昭和24年カッパブギブギでレコードデビュー。歌手としては1500を超える曲を録音し、リンゴ追い分け、悲しい酒、愛さんさん、乱れ髪、川の流れのようになどなど、今でも歌い継がれる曲を世に残します。1988年に東京ドームで行った不死鳥コンサートは、体調が思わしくないまま公演本番を迎え、ひばりさんにとっては命を削って挑んだステージとなりました。リハーサルでは3分の1も進めなかった100メートルの花道を、本番では確かな足取りで渡りきり、5万人を熱狂させた伝説のステージとなりました。平成元年6月24日に亡くなるまで、日本歌謡界の第一線を活躍した歌手でした。没後の平成元年、国民に夢と希望を与えた功績が認められ、女性初の国民栄誉賞を受賞されました。さあ、そんな美空ひばりさんの名言を本日は紹介したいと思います。いざより今に備えよ。ひばりに引退はありません。ずっと歌い続けていつの間にかいなくなるのよ。まあ、今日はね、この2つを紹介させていただいているんですけれども、いざより今に備えよ、まあね、結局そのいざっていつ来るのっていう感じで、用意をしなかったりとか心の準備ができてなかったりっていうことがほとんどなんのかなっていうふうに思います。まあ、でもそんな中、ひばりさんはいつかのためのいざじゃないよって、今やれよっていうことをおっしゃりたいんだなっていうふうに思います。そしてもう一つ、ひばりに引退はありません、ずっと歌い続けていつの間にかいなくなるのよ。でも本当にまさにね、最後のステージも命を削って挑んだというふうに先ほども読み上げたんですけれども、美空ひばりさんが本当に活躍されていた時に、私1985年生まれなので、結構ね、そういうふうに考えると、私の記憶ではもう小さい頃から美空ひばりさんっていうのはすごい歌手としていらっしゃるんだけど、自分の親だったりとか自分の周り の, 親戚とかが、やっぱり美空ひばりさんは日本一のっていうところで、でもひばりさんが亡くなった後なんですけれども、私、三軒茶屋で、行われた美空ひばりさんのイベントに一度行ったことがあります。美空ひばりさんのご健在の頃の音楽はもちろんですけど、そのどういう人生を歩まれたのかっていうお話を聞きながら、ひばりさんとゆかりのあるアーティストさんがひばりさんの曲をカバーして歌うっていう、そんなコンサートだったんですけど、すごいその中で、ひばりさんってやっぱりすごいんだって思ったのが、歌謡曲のイメージがすごくあるじゃないですか。日本の曲を歌う日本のビッグアーティストっていう印象がそれまではあったんですけど、本当にひばりさんはジャズだったりというか、そういう海外の曲ももう一度聴くと歌えるっていうのが、ひばりさんの本当得意としていたところだったっていうお話をそのコンサートで聞いた時に、あ、やっぱりそのもちろんひばりさんの歌っていうのは彼女のその人生を表してるし、努力だったりっていうのもあるけど、天性のものっていうのもあるんだなっていうので、その時すごく感動したなっていうふうに思ってます。イベント自体はもう本当15年近く前のイベントだったので、でその時に物販コーナーみたいなのがあって、で私はそのひばりさんの CD もいくつか持っていたんですけど、思わずその時手に取ったのが、ひばりさんがいろんな曲を、もう日本の曲もあるし海外の曲もっていうカバーアルバムをその時買ったなっていう風に記憶しています。本当になんかオールジャンル素晴らしいので、ぜひ皆さんにもいつか聞いていただきたいなっていう風に思っています。それでは今夜はね、美空ひばりさんの曲をお届けいたしましょう。美空ひばりでお祭りマンボ。 美空ひばりでお祭りマンボでした。そろそろ別れの時間となりました。今月のテーマ、テンション上がる。冷凍庫には常にアイスを10種類以上、これで自分のテンション保ってますとか、掃除が大好きなので部屋や水回りが汚れてると逆にテンションアップなど、皆さんのテンションが上がることを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。お知らせです。ピギーバンクスミニアルバムシャークビー配信中、そしてライブ情報、私の矢沢よこ生誕祭バースデーイベントを開催決定しました。もう数年ぶりですね。ピギーナイト下北編サンキュー生誕祭、11月8日金曜日、下北沢フラワーズロフトで開催します。もちろんピギーバンクス出演するんですけれども、柳谷睦美さんとロリータ18号の皆さんもお祝いに駆けつけてくれます。その他の情報、オフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナック5お楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。